おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜さんは苦手ですか、怖いですか？
いや、なんかもうその当時の話聞くだけでちょっと胸が痛くなってくる感じですね、
そんな顔しているんでありますね、はい、朝のこんなね、やっぱ快適な時ですからね、皆さん方にもっと楽しい話題の方がもちろんいいんでありましょうけども、でもね、あれものすごい重大な日本にとっての体験だと思うんですよね、はい、その福島第一原発の3月11日のありさまをもう一度なぞろうという今週でございます、
はい、
とにかく福島第一原発マグニチュード9の地震のあと50分後巨大な大津波10メートルを超える津波に襲われて、ここで全ての電源を失います、
はい、
それまではもう一回繰り返しますが、原発スタッフは順調に原子炉を全部止めてたんですね。この津波一発で全てがもう最悪の事態となるわけでありますですね、そしてここから原発職員の悪戦苦闘が始まるんでありますが、これは門田隆昌さんの死の淵を見た男から抜粋し文章を抜粋してるんですが、これね、読むと香菜さんわかりますがね、
はい、
門田さんが原発のその内部の事情を書いてるんだけど、もう本当に不便ね。
不便？
もう読んでてイライラする、
はい、
職員が建屋の中に入ろうとして扉をこうパッと手で握るとこまで門田さん書くじゃない、
はい、
それからその扉の構造を延々と2ページにわたって説明するのよ、
うん、
つまり素直に引っ張ったら開くような扉なんて一個もないのよ、
はい、
その説明を全部読まないと原発職員の苦悩が伝わってこない、うん、例えばでありますけども、原子炉建屋の不便さ、ここに入るためには第一の扉を開けて、で第一の扉を中に入ってしっかり閉めないと二つ目が開かないんですよ、
うん、
これはどうしてかというと、はい、そうなんです、テロ対策のためなんですよ。ですからある事態のための安全対策が別の事態に遭遇した時にはもう全くの危険となってしまうという、で次に驚くべきことでありますけどもですね、東電、原発職員は無責任だなどという声もあの時ありましたが、やっぱり門田さん振り返っておられますが、そんなことありません。皆さんやっぱり読んでて胸が痛くなるんでありますが、
はい、
驚くべきことに、あの地震とともに非番の職員が非常招集かけられてないのに続々と集まってきてるんですよ。すべての職員の方がものすごい使命感を持ってらしたんでありますね、
はい、
もっと細かいことを言いますと、あと、東電の本社が福島第一原発のプロフェッショナルたちに40歳以上これの要素剤を飲むか否かの指示、それを
飲むか否かっていうのは飲んだ方がいいんじゃないの？
ね、ずっと先にいろいろ病が出てくるんで、だから子供にまず飲ませなさいっていう、そういうことなんですよ、
はい、
ね、でその要素剤を飲むか飲まないかで本店がうろうろしてる、それを劣化のごとく吉田所長は怒っているわけです、その時に吉田所長がその手立てをもう必死になって、吉田社長は単独で探してらっしゃる。これね、もう読んでるともうほんと涙出てくるんですけども、もう誰もわからない。だからね、原子力安全委員会の人たちもそのついカッと怒りたくはなりますけども、とにかく電源消失して通信手段が大混乱しておりますから、もう何をどうしていいのかわからなかったというのが、でもはっきり申しまして、あの時、あの3月の11日、地震が襲って、その後の津波の後、吉田という人は、ただ一人で日本の原子力のその火を消すという作業を単独でやってらっしゃるんですね。
はい、
私ここ書いております、自分の感想をね。我々は地震と津波を呪ってもいいけども、あの現場に吉田という男がいたことに関しては神に感謝しましょうと書いておりますな、
はい、
ここから吉田所長の壮絶な原子炉との戦いが始まります。この続きまた明日のマネットの上で。